知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は微細歴史民俗資料館の宮川さんに微細歴史民俗資料館陶器収蔵品展地域の災害史地震台風豪雨についてお話を伺います。宮川さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは早速ですが地域の災害史とあります、はい、この地域で起きた災害ってどういったものがあったのか地震からまず教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、地震はですね一番有名な地震、この地域を襲った有名な地震何かっていうと、明治24年の、濃尾地震に、ね、はい、なりますね。これはですねマグニチュード 8.0 っていう地震でして
8.0、はい、
岐阜県の今の、本巣市を震源とした、地震で我が国では一番大きな地震なんですね。直下型地震としては一番大きな地震になります。
そうだったんですね、はい、一番大きな地震がこの地域で起きたってことなんですね。
はい、そうですね。で一宮市はもちろん岐阜県に近いので、はい、愛知県下の中でも非常にやっぱり被害が大きかったという地震なんですね。特に一宮市でも大変だったのがいわゆる西の方ですね、
はい、
おこしとか萩原とか、今朝日蓮区ですね、はい、西の方が非常に大変な被害を被りまして、
はい、
まあ、ほとんど家という家はね倒壊してしまったという、そういう、地震になりますね。
そして今度は台風、こちらは有名な台風ですかね。
そうですね、毎年台風ね来ますけども、
はい、
日本史上一番大きな台風というとやはり伊勢湾台風に、ね、なりますね。これはまだ最近といったら最近ですけど ね、
そうですね、
62年前ですかね、
はい、
この台風の被害っていうのも当然この一宮をね襲いまして、うん、どちらかというと風の被害ですね、暴風、これで家がねなぎ倒されたり、あと当時非常に盛んだった織物工場、
はい、
織物の工場が吹き飛んでしまったとか、そういった被害もね報告されてるんですけども、どちらかというとですね被害も広かったんですけども、伊勢湾台風の被害ってどっちかというと南の方、
はい、
天城郡とか名古屋市あちらの被害がね非常に甚大でして、そこから、避難してくる方
はい
を実はこの一宮の、ね、学校で受け入れていたというね、そういうこともね分かってるんですね。
そういった歴史があったんですね。
そうですね。
そして今度は豪雨、こちらはどうだったでしょうか。
この豪雨なんですけども、はい、実は伊勢湾台風の2年後にですね、うん、昭和36年、
はい、
これは気象庁の方ではサブロク災害とかね、昭和36年だからサブロク、36を取ってサブロク災害ともね言ってるんですけども、いわゆる梅雨前線の豪雨ですね。これが実は風じゃなくて今度は雨、伊勢湾台風はどちらかというと風なんですね、はい、でこの豪雨サブロク災害は雨の被害が非常に大きくてですね、一宮市のいわゆる西の方ですね、
はい、
まあ、旧の微細市と言われているところなんですけども、そこだともう8割が冠水してしまったと。
あらら。
であと萩原ですね、はい、当時一宮市の萩原町、
うん、
ここもほとんど冠水してしまったというね。だから今の一宮市の西部に非常に大きな被害をもたらした実は豪雨災害も発生してるんですね。
そうだったんですね、
はい、これ実は伊勢湾台風とこの豪雨災害を、ね、ごっちゃにしてる方もね多いんですね、はい、なんでかというと非常に近い時期に大きな災害が起きてるので。
なるほどなるほど、はい、
伊勢湾台風の方は風、
うん、
でこの豪雨サブロク災害の時は雨のね、
うん、
被害が大きかったという。今でも写真見ますと、もう道路が冠水しちゃってて、
はい、
もう水浸しっていうね写真がいくつも残ってますね。
さて今回は 陶器収蔵品展、地域の災害史、地震、台風、豪雨、こちらの展示があるんですけれども、過去にも地域の災害史っていう展示はあったんでしょうか？
もちろん2年前にですね、濃尾地震を取り上げた展示会はね行っておりまして、これはただ濃尾地震だけの特化した展示なんですけども、今回はさっき話した伊勢湾台風とか、36年の豪雨ですね、それプラス江戸時代の地震と台風も紹介しようかなと思ってますね。
なるほど、やはり歴史に、ね、勉強できるということなんですね。
そうですね、
今回の展示ではそういったものが紹介されるということなんですけど、そういった詳細はどうなってるんでしょうか？
はい、明治以降の災害については写真を、ね、中心に展示しようかと思ってまして、
はい、
あとはですね、江戸時代だと古文書ですね、
はい、
実はこの古文書からいろんな、ね、ことが分かってきて、当時の被害状況とかですね、そういったのは非常につぶさに分かるんですよね。で、実は江戸時代のこういう古文書って今の防災計画の結構要になってる資料なんですね。
もうかれこれ200年近く前のお話が今の時代に生きているってことなんですね。
そうですね、有名な南海トラフ沖地震っていうのも、はい、周期的に襲ってきますけども、あれも実は江戸時代から記録がねよく残ってるんですね。
そうなんですね、
はい、で当然南海トラフ、東海地震とか東南海は一宮とも関わってきますので、
はい、
江戸時代もね発生して、その記録もちゃんと資料館では保管してます。
なるほど、その時代の古文書を読み解いて、そしてそれをまた説明されているので、これは読み応えがありますね。
はい、
はい、こちらの開催日程はいつになるんでしょうか？
はい、2月の13日の土曜日から、3月21日の日曜日までとなっておりまして、はい、時間はですね、午前9時から午後5時まで、ただ入館は4時半までとなっております。で、休館日はですね、原則毎週月曜日と、2月24日の水曜日が休館になります。
はい、わかりました。宮川さん、観覧料はどうでしょうか？
はい、無料になっております、
はい、無料ですので皆さんね、ぜひご覧ください、
はい、
期間中に展示説明会が行われるそうですね、
はい、
こちら、宮川さんが、
そうですね、私がやりますけども、
はい、
展示の初日なんですけども、2月の13日土曜日の午後1時半から1時間ぐらい、お時間を頂戴して展示説明会をやろうかと思っております。
はい、今の宮川さんのお話からまたプラスアルファ、ね、こういうお話が聞けそうですね、はい、こちら参加費はいりますでしょうか？
こちらは無料になっております。
はい、わかりました。定員はどうでしょうか？
特に定員の方は設けていないんですけども、まあ、あまりにも、ね、ご希望の人数が、ね、多いようでしたら、ちょっと2回に分けようかなと思っております、
ね、こういった自分ですのでね、多ければ分けられるということです ね。予約はいりますでしょうか？
特に予約は必要ございません。
はい、わかりました。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、美祭歴史民俗資料館へのアクセスについて教えてください。
はい、資料館へはですね、なるべく公共交通機関をご利用ください。尾張一宮駅、もしくは名鉄一宮駅から、バスが出ておりますので、こちらの方はですね、だいたい20分に1分ぐらいは出てますので、お越し行きのバスに乗っていただいて、お越しというバス停で下車していただいて、そこから歩いて 5、6 分で着きますので、できましたら公共交通機関をご利用ください。車もですね、当然駐車場の方用意してますので、
はい、
お車でもお越しいただくことはできます。
はい、わかりました、ね、お車駐車場もありますが、なるべく公共交通機関でご来場くださいとのことです、はい、バスでの旅も良さそうですね。
そうですね、
はい、注意事項ありましたらよろしくお願いいたします。
はい、やはり現在ですね、新型コロナウイルスの感染が拡大しておりますので、ご来館される方はですね、くれぐれも感染対策の方をしっかりしていただいてご覧館ください。資料館の方では入り口に消毒液をね置いてますので、手を消毒してマスクを着用してご来館ください。
はい、わかりました、ね、今新型コロナウイルス感染拡大もね、こちら懸念されておりますので、お気をつけてお越しください。それでは最後に宮川さんからメッセージをお願いします。
はい、今年はですね、東日本大震災から10年というね、非常に節目の年となりますので、まあ、こういう時だからこそ地元で発生した災害をもう一度振り返って、明日につなげていただきたいなと思います。
はい、わかりました。宮川さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今回微細歴史民俗資料館の宮川さんにお話しいただいた微細歴史民俗資料館陶器収蔵品展地域の災害史地震台風豪雨については広報一宮2月号12ページに掲載されています。お問い合わせ先は微細歴史民俗資料館、電話番号 0586-629711 0586-629711 です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは家庭介護のためのハートフルケアセミナーについてのご案内です。対象は家庭で介護している方。講義は2つあります。1つ目は高齢者の健康寿命を伸ばす食生活です。日時は2月22日月曜日午後1時30分から4時30分まで。会場は北保健センター。定員は20人、抽選です。お申し込みは2月17日水曜日までに電話で地域包括支援センターコムネックスみずほまでお願いします。電話番号は 0586-86-5333 0586-86-5333 です。2つ目は高齢者のための介護予防入門と交流会です。日時は2月26日金曜日午後0時30分から3時30分まで。会場は千秋町の千秋病院。定員は20人、抽選です。お申し込みは2月19日金曜日までに電話で地域包括支援センター千秋までお願いします。電話番号は 0586-81-1711 0586-81-1711 です。お問い合わせ先は高年福祉課。電話番号 0586-28-9151 0586-28-9151 です。続いては認知症ケアラーズカフェについてのご案内です。介護経験者による相談、認知症の方と介護者などの交流を行います。対象は認知症の方と介護者。日時は3月4日木曜日午前10時30分から午後3時まで。会場はアイビル2階大会議室です。参加料はお茶代を含む300円程度。お申し込みは3月3日水曜日までに電話で高年福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせ先は高年福祉課。電話番号 0586-28-9151 0586-28-9151 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。